おはようございます。今日も子どもたちとご一緒に賛美しながら、歌の中にあるようにちょっとはウキウキ、ちょっとはワクワクなれたかなと思いますね。本当に感謝です。さあ、それでは一言祈りますさせていただきます。ハレルヤ、恵み深い天のお父様、ありがとうございます。今日も本当に今も歌いましたように、イエス様、いつも私たちと一緒、ありがとうございます。またイエス様の力、本当に大きな力、私たちに今日も注いでくださることをありがとうございます。歌詞にありましたように、もっともっと喜び、もっともっと感謝し、あなたと共にこの1週間も歩んでまいります。どうぞ私とも一人一人を導いてください。今日もあなたの言葉、命の言葉、ありがとうございます。ご聖霊様が、どうぞ私たち一人一人の心に今日も、お語りくださいますよう待ち望みます。イエス様の御名を通して祈りいたします。アーメン。5月さつきも今日はですね、ちょうど半ば過ぎました。5月というと、さつき晴れとかいう言葉もありますけれども、またですね、最近はあまり聞かなくなったんですけれども、さつき病とかですね、なんかある意味でも4月のあの緊張がちょっと慣れてきて落ち着いてきて、反面いろんな面でこう疲れや何かこうそのようなものを覚える、そういう季節ではなかろうかな、そんなふうに思います。教会の兄弟姉妹たちの中にも本当に弱さを覚えていらっしゃる方々おられます。どうぞ今日もお休みのですね、お隣の方々、いつもだったらここに座っていらっしゃるあの方、この方、どうぞ本当に兄弟姉妹たちのことを覚えて、どうぞお祈りいただきたいと思います。また祈っていきましょう。私たちの日々の歩みは1年間ですね、暑い時も寒い時も、元気な時も、そしてちょっと疲れた時も、また時には本当に疲れてしまう時も、いろいろありますよね。私たちの日々の歩みはある意味でそういういろんな何かとですね、戦いながら私たちはこう生きているような気がいたします。ですから、そういう日々のさまざまな心配やお仕事やいろんな問題やいろんな重荷の中で、私たちは時々もう本当に疲れてしまうんですよね。体は元気だけれど、でも本当に心の中に神様からの力や励ましや祝福がないと、私たちは本当にあのガソリンのもうなくなった車のようにですね、いつしかもうストンとこう止まってしまうものですね。今日も御言葉を通して神様からの本当にこう恵みを、力をですね、祝福をご一緒にいただきたいと思います。話変わりますけれども、この間ですね、心がなんかこうちょっとこうほっこりするような、そんな歌を聞きました。お配りしております資料にもちょっとその歌詞を書いておるんですけれども、NHK をご覧になってらっしゃる方だったらきっとご覧になったことがあるかも分かりません。チコちゃんに叱られるというね、あの面白い楽しい番組ですね、勉強になります。いつもあの番組の終わり頃にですね、なんか怪しげな目の鋭いあの黒い鳥が出てきますよね。キョエちゃんという名前だそうですけれども、東京の江戸川区のとある庭にいつも、ね、出てくる、黒い鳥だそうです。ちょっと変わったこう声で、なかなかその一言一言がなんか味があって、あの私は楽しく思うんですけれども、そのキョエちゃんがですね、最近新しい歌を歌ったということで、NHK のみんなの歌であの流れてきました。私はあのキョエちゃんはですね、好きでも嫌いでもないんだけれども、それでもね、あのいつもね、よくこうバカーって言うじゃないですか。あの言葉がですね、気になってですね、あんまりこうその面だけはですね、ちょっとこういい思いをしてないんですね。聖書の中にもですね、能なし者とかですね、バカ者とかいうものはですね、そんなことを言う人は本当に燃えるこのゲーナに突き落とされる、つまりですね、本当にあのそのような人を癒しめる、貶める、傷つけるようなですね、そのようなこう言葉はですね、私たちはやっぱりたとえどんなことがあっても、誰に対してもですね、 お口にしてはいけない、まあ、そういうことがこのマタイの福音書の5章の22節に書いておりますので、まあ、あの御言葉を知って以来、私はこのバカ者っていうような言葉をですね、誰かに言うっていうことはやっぱりこれはイエス様を信じている者としてはやっぱり良くないと思って慎んでいるんですけれど、まあ、でもあそこの番組に出てきますキョウちゃんはいつもですね、もう名前呼びしてですね、岡村バカとかいうまあややですね可愛らしい声ですのでね、まあまあと思ってましたけれど、まあ、そうこうするうちにこんな歌がですね流れてきました。歌詞はですね、ちょっと私もまだ歌詞までメロディーまで全部覚えてないんですけれど、歌の言葉はですね、物押し竿に泊まり今日も誰かを見ているよ、先大喧嘩していたあの子が頬杖ついてる、こういう感じですね。そして、本当は自分も悪かった、謝ろうか迷っていて、でそしたらですね、今度あっちの窓を覗いたら相手も頬杖をついていると、なんかこう兄弟喧嘩かなんかしたんでしょうね。もう本当に派手な喧嘩をした割にはですね、後でも涙を拭きながら、やっぱりちょっと悪かったかなっていう、なんかこう反省の心を、持っているようですね。まあ、そんな様子をキョエちゃんは あっちの窓を見、あるいはこっちの窓を見、こんな歌を歌ってるんですね。本当は自分も悪かった、謝ろうか迷っていて、そしてあっちの窓を覗いたらあっちもこっちもですね、どちらも頬杖をついていると。ごめんねって言葉は短いのに言えなくて悩んでいる、引っ込みがつかなくなって強がりになっちゃって、上から見てると手に取るようにわかるんだ、みんなが小さな嘘をついて意地張ってるって、そんな君に向かって今日もバカって泣くけど、それは、バカっていう意味じゃなくて大好きって意味だよ、こういう歌詞ですね。まあ、楽しいメロディーとこういう歌詞ですね。まあ、私はどちらかというと関西に長くおりましたので、まあ、バカよりもっていう言葉の方がいつも見慣れてるんですけど、関西の人がこうバカっていくと関東の人がバカっていうのとちょっとやっぱり雰囲気が違うように思うんですね。まあ、とにかく言う人だとか、まあ、なんか言う雰囲気だとかね、まああいうキョエちゃんのようなね可愛い声でねバカって言うとなんかこう可愛らしい優しい感じはするんですけれど、しかし言葉の意味そのものはすこぶる人をですね本当に傷つける激しい言葉だと思うんですよね。まあどんなに可愛く言えばいいかもしれないんですけれども、まあ、私はこのキョエちゃんがあっちの窓を見て、あるいはまたこっちの窓を見て、それぞれが、喧嘩してですね意地を張って自分自身自分も悪かったと思ってるんだけども、それも言う勇気がなくって、まあ、そういうですね、子供たちに向かって大好きだよ、そんな一人一人大好きだよって、こういうふうにこうキョエちゃんは言ってということで泣いてるというわけですよね。まあ、私たちの教会ではよく君は愛されるために生まれたっていう歌がありますけれども、本当にそうだったらバカなんて言葉よりもね、本当に君は愛されてるよ、君も愛されてるよってもっとストレートに泣いた方がよっぽどいいんじゃないかなと、まあ、私は勝手につぶやいておりますけれど、まあ、しかしこの歌詞の中にね込められている一つの場面、どこの子供か分かりませんけれど兄弟喧嘩をして本当にですねごめんねという言葉短いんだけれども、言えばパッと一言言えるんだけども、それも言えなくって引っ込みがつかなくって強がりになっちゃって、そして意地を張ってる、まあ、そういう姿を見ながら、いやこれは子供たちだけの問題ではないなってこう私は思いました。本当に自分自身の心の中にもですね時々そういうですねなかなかごめんなさいが言えない、そういうなんかこう意地が張ってしまう、そういう自分の心があることも思います。意地ってどういう意味かな、もう一度、まあ、 改めてですね、心改めて辞書を調べてみました。自分の考えをあくまで通そうとする、あるいはまた自分の意思を最後まで通そうとする気持ち、あるある、本当に自分の心の中にもやっぱり間違いなく私も意地っ張りなものだ、そんな本当に愚かなものだと、罪深いものだと、そんなことを、思いました。まあ、小さな可愛らしい歌を聴きながら、その歌詞を味わいながら、自分自身の心の様子をですね、キョエちゃんに見抜かれたような気がいたします。私たちの毎日毎日の生活、たとえ体は元気でも、日常生活のちょっとしたことで、あるいは家族や、あるいは職場や、あるいは隣近所や、あるいはいろんなお友達との中で、何かちょっとしたですね、言葉で、ちょっとした出来事で、何かこう変な雰囲気になってしまって、悪かったと思う気持ちもありながら、一方ではそんなにだってあの人もこの人もそうだしとかね、私が謝ることない、向こうから謝ってきたらこちらも言おうかと思うけれど、なんかそんなですね、つまらないこう意地を張ってしまう、結構私たちの毎日毎日の生活、日常ではないだろうかと思います。そんなこんながだんだんだんだん積もっていくときに、いつしか私たちの心は本当に曇り空、どんよりとした鉛色の空色になってしまい、楽しいことも楽しめない、喜ぶべきことも喜べない、本当に素直になれない、そんな自分自身をですね、ずっとずっと引っ張ってしまって、やがてもう何をしても楽しくない、どんなことがあってもですね、喜ぶことができない、ありがとうのその一声さえも、一言さえも言えない、そんなこう自分の心になってしまう、よくあることではなかろうかと私はそう思います。どんなに体は元気でも、心が本当に元気でなかったら、やっぱり私たちの心生活っていうのは毎日うまく回らないような気がいたします。体の問題ではありません。元気がないのは、感謝ができないのは体が問題ではない、いやむしろ今の状況をですね、素直に受け止めることのできない、何か意思を張ってる、何かこう意固地な、なんかそういうこう固くなな私たちの心のありようが原因ではないかな、そんなふうにこう反省するものです。さて、今日読んでいただいたこの御言葉をに目を向けていただきたいと思います。今日は前回の続きで、エペソ人への手紙の4章の14節以降のところを読んでいただきました。エペソ人への手紙の鍵の言葉は教会、イエス・キリストを信じる人々の群れ、この教会ってどういうものか、どういう人々か、どういう、こう教会はこう神様からの祝福に預かっている私たちか、そんなことをですね、教えられるとても神様の素晴らしいお言葉ですけれども、このエペソ人への手紙を受けたと取りました、そのエペソ地方のですね、この教会は、いわゆる、ユダヤ人だけではなくて、ギリシャ人ももう見ただけで肌の色が違う、もうこの人は私たちと違う部族というのか、人種というのか、国籍というのか、そういうことがすぐ分かるようなですね、さまざまないろんな人たちが集まる、そういう地域でありました。まあ、私たちの日本もだんだんそういうふうになりますよね。最近もいろんなところでいろんな服装見ただけでも、あの方は日本の国じゃなくて、どっかちらの国かな、こちらの国かな、そんなふうにこう日本も本当にだんだんそういうふうになってきましたけども、そういういろんなですね、国の出身の人たちが一つの教会に集まる、イエス・キリストを信じるということにおいて一つとなって教会が形成されていくわけですけれど、楽しく賛美したり遊んだりいろんなことはできますけれど、でも時々何かあると衝突するんですね。生まれも育ちも背景も何もかも違うわけですから、考え方やいろんな面で、その違和感のゆえにいろんな問題が起こるのは当然です。 使徒パウロはこの手紙を聖霊様の知恵と助け導きによって書きました、記しました。使徒パウロはですね、そういうエペソの教会の様子を思いながらこの御言葉、神様から啓示を受けて、書いているんですが、この14節以降でこのエペソのクリスチャン皆さん方お一人お一人のために私はこのようにお祈りしていますという使徒パウロのですね、エペソの教会に対するところの祈りがここに書かれてくるわけですね。14節、こういうわけで、まあ、いろんな意味合いがこの中に背景にあります。いろんな国の人たちが集まっている、いろんな背景の人たちが集まっています。時々もう本当にですね、その違和感のゆえに、何かこうズレのゆえにいろんな問題も起こったと思います。ですから、こういうわけで私は膝をかがめて、本当に神の前に敬虔な姿勢ですよね。天上と地上で家族と呼ばれる全てのものの名の元である父の前に乗ります。父なる神様にの前に、エペソの皆さん、私は本当に心から祈ってますよというんですね。どういう祈りでしょうか。第1番目、16節、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。使徒パウロの手紙は、独特なですね、パウロの、癖というんでしょうかね、言葉の回しや文章が長ったらしい、そういうところがありますけれど、まあ、第一番目のところは、まあ、この16節で使徒パウロが本当に心から膝をかがめて父なる神様に祈っている第一番目のことは、皆さん方お一人お一人が本当に内なる人が強くされますようにということですね。内なる人、先ほど申しましたように、私たち人間は体だけで存在しているのではないですよね。ある意味でその体は支配するというか、影響力を持つ私たちの心、そして魂ですから、どれもが健康でなければ本当にですね、私たちは健やか、元気、ヘルシーとは言えないと思うんですね。この季節、体は元気ですけど、お医者さんに診てもらっても血圧もまた心拍も何もかもですね、全然問題ないですよ。でも元気が出ないんです、生きているのが辛いのですという人たちが実はたくさんいらっしゃいます。この間も車で走ってましたら、名鉄のある線の踏切のところいつも通るんですけれど、もうなんかこうストップになってしまってですね、もう大渋滞、みんなどっか別の道を迂回せねばなりませんでした。どうも他の運転手さんがですね、こう声でかけて言ってくれました。どうも列車事故だし、どうも通行止めみたいだよ、もうどっかよそ回らないといけないねと、そんなようなことを聞いて、あ、そういうことがあったと知りました。その日の夜遅くに、ネットで調べてみましたら、人身事故があったということですね。まあ、人身事故いろいろありますから、もちろん過失ということもあるでしょう。しかし長く私は住んでたこの神奈川県なんかで、人身事故っていうのはいわゆる身を投げてしまう、そういうですね、投身自殺が大半だと聞きました。決してですね、過失で何かが当たって、そして、怪我をされたとか命を落とした、まあ、そういう事故も人身事故ですけれど、でも放送でアナウンスで人身事故と言われるその場合のかなりの、おそらく3分の2以上がそのようなことだということを聞きました。まあ、この間の踏切の事故はどんなことがあったか分かりませんけれど、まあ、でもとにかくですね、この広い世界の中です、私たちの知らないところで知らない人たちが今もですね、本当に生きるかどうか、そんな瀬戸際で悩んでいる人たちがいます。体は元気なのに、体はどこも悪くないのに、でも心が病んでたら人は生きていくことができませんものね。私たちの内なる人がもっともっと強く、もっともっと元気、もっともっとですね、本当に、積極的な、そのような、状態でなければいけないと思います。使徒パウロはこのエペソのクリスチャンたちのために、人々のために、皆さん方の内なる人が強くされるように、もうそれこそ今の時代であれば、どんないじめがあったって、 どんなにですね、職場で嫌なことがあっても、どんなにですね、心傷つけられるような言葉や、いろんなパワハラや、なんとかハラスメントがあっても、負けない、本当に内なる人を強くされるように、使徒パウロは、本当にエペソのクリスチャンたちのために祈ってますし、そしてイエス様ご自身も、私たち一人一人のために、内なる人が強くなるようにと祈ってくださっています。また17節を見てみますと、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に力層を置いているあなた方が全ての生徒と共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、長いですね、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。まあ何々できますようにしてくださいますようにということであれば、今の17、18、19節にあたってここにもそのようなことが書いてあります。要はイエス様が、愛なるお方が私たちの心の中に本当に豊かに豊かに住んでくださるように、そしてこのイエス・キリストの愛、十字架の愛、神様の本当にですね、一方的な私たちのための大きな愛を私たちが理解する力を持つようになるように。私自身も時々心の波があってですね、まあ鬱っぽくなんかちょっと落ち込むという時も私も時々あるんですね。そんな時自分でこう後でこう振り返ってみると、どういうことかと思うと、なんか自分一人だけだとかね、家族がいるのに、私のことを思っててくださり祈ってくださっている方があるのに、そんなことをこう忘れてしまうというか、なんかちょっとこうどっかよそへ行ってしまって、自分一人だけで悩んでる、自分一人だけで苦しんでる、なんかそんなこう気持ちになってしまうんですね。孤独感っていうんでしょうか、孤立感っていうんでしょうか。そんな時私たちの心の中にはなかなかですね、積極的な明るい前に向かっていく気持ちが出ません。私たちが愛されてる、私たちのことをですね、あなたのことを大好きだよ、私はあなたを愛してます、御言葉で神様が私たちに語っておってくださる、そういう神の声、御声をですね、私たちが本当にしっかり受け止めていきたいと思うのだ。私たちの命、私たちの存在は本当に全世界よりも重い、尊い私たち一人一人です。自分がいなくたって会社も行くかもしれない、自分がいなくなったってこの家庭がどうこうなるわけじゃない、自分なんておってもおらなくても、いてもいなくてもいい存在だなんて、そんな気持ちにどんどんどんどん私たちは時として落ち込んでしまうものですよね。特に私たちこう日本人はなんかそういうネガティブな、なんか考え方をするこう民族のような国民のような気がするんですけど、でもそんな私たち今日もこうして御言葉を開き、神様を礼拝し神様を礼拝賛美するときに、実は私たちはどんなに愛されている存在か、私たちのことをどんなに愛して私たちのことを思ったって思われている存在かということを、私たちは御言葉や聖霊様の示しで気がつくのだ。十字架の愛のその広さ、長さ、高さ、深さ、どれほどであるか、私たちはどれだけ分かっているでしょうか。知ってるかじゃなくて、どれだけ気づいているかでしょうか。時々何かあると本当に、私もですね、先生のために祈ってますとかいろいろ声かけていただいて、本当に、あ、私のために私のことを思っとってくださる方がいらっしゃるんだっていうことを思って、本当に本当にね、感謝するんです。私たちは私たちのことをですね、とことん本当に命を捨ててまで愛してくださるイエス・キリストの十字架の愛、その愛の深さ、広さ、長さ、高さ、もっともっと理解するように、もっともっとそのことをですね、分かれるように、その理解する力が私たちも持つように、パウロの祈りです。そしてその愛ですけれども、17節19節では 人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるように。ここで言う知るっていうのはただ知識じゃないんですね。もう文字通り私たちの全身で、体で、心で、私たちの霊で、私たちの持てる全ての五感で本当に分かる、知る、それがここで言う知るという言葉です。知識は読んだら得られますけれど、また聞いたら、知識を私たちはこんなたくさん情報の流れる時代の中にあって、あ、そう、神様の愛ってそういうものか、知ることは誰でも知っているんですね。でも大事なことは、ただ単に知識として知るんではなくて、本当に体で、私たちの全身で神様の愛が本当に分かるように、そういう力が与えられるようにと、パウロはエペソのクリスチャンたちのために、そして私たちにもためにも、イエス様祈っとってくださるんですね。また19節の2行目を見ますと、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。使徒パウロは一つ一つ本当に丁寧に言葉を尽くして、このエペソのクリスチャンたちのために、私はこう祈ってますよ、そしてイエス様も私たち一人一人のためにいつも取りなししとってください、そのことをこの箇所で言われています。今日私自身もこの箇所、今まで何回も何十回も読んできたつもりですけれど、改めて私たちは祈られているんだ、イエス・キリストにあって愛されて、私たちのために本当に祈っていただいている私たちが存在だと、もう一度確認をしたいと思います。私どもは決して一人ではありません。命を捨ててまで、本当にこの大きな大きな十字架の愛で、アガペの愛で、無条件の愛で、無償の愛で、私たちは愛されている存在であるということを思いながら、本当に続いてイエス・キリストのこの大きさ、愛の大きさをですね、しっかりと求めていきたいと思うのだ。先週は、倉先生からマタイの福音書の19章のところからですね、結婚についてですね、貴重な御言葉をですね、メッセージを聞くことができました。私自身もすでにもう結婚しているものですけれど、改めてですね、結婚は誰かの知恵とかそんなものではなくて、創造者、全てを作られた神様の知恵によって建てられている神様の大事な、また本当に恵みに満ちた制度なんだ。ですからいつも御言葉の原則に立って、しっかりと家庭を考えていかなければいけないことをですね、もう一度示されて、本当に感謝いたしました。今日も一人のですね、クリスチャン夫婦をですね、ご紹介したいと思うんです。先日ある本を読んでて、いやー、この方そういう方だったんだということなんですけれど、小さいちょっと写真で見えにくいか分かりにくいか分かりませんが、この右側のこのお顔ですね、ひげを生やされて、メガネをかけられた、なかなかこう、しっかりした素晴らしい方、よく見たら、あ、なんか見たことある、そうそう、そう、五千円札にね、出ているようなところの、新渡戸稲造というですね、一人の方ですね。新渡戸稲造は、明治維新の数年前に生まれた、もう幕末に生まれになった方であります。そしてとても家柄もよくって、また小さい時から非常にですね、物事を学ぶそういう知的な面でも優れた方でしたから、いろいろと学びをどんどんどんどん進めていかれました。特にですね、北海道お生まれってことだったんでしょうか、札幌農学校にですね、北海道大学の前身の、札幌農学校にですね、入学をいたしました。入学する1年前には、有名な少年よ大志を抱けという言葉を残したクラーク博士が、その卒業すると、入学すると入れ替わりのようにですね、母国に帰られたわけですけれども、しかしそのクラーク博士のですね、影響を受けた、そのもう一度上のですね、1期生の学生たちは次々とですね、キリストを信じる者のリストというか、そういうものにですね、それぞれが署名をして、イエス・キリストを信じます、 まあ、そういうですね、素晴らしいこう、なんかこう祝福された先輩の2期生として、この糸部稲造はこうその札幌の農学校に入りました。すぐさまですね、先輩たちの教えや励ましや導きの中で彼自身もイエス様を信じ、この方こそ誠の神、誠の救い主、そう信じて、彼もまたそのキリストを信じる者のこのリストに自ら署名をいたしました。糸部稲造がクリスチャンになったのは16歳というですね、若い本当に多感な時でありました。そして彼はその後ですね、さまざまな学びを次々と収め、やがて東京帝大だとか京都帝大で教えたり、農政学者としても素晴らしい業績を残したり、あるいはまた国際的な面では国際連盟の事務局長次長という非常に大切なこう務めをですね、6年にわたり見事立派に果たされたり、もう本当にですね、素晴らしいこう方でしたけれど、この二度目稲造が東京帝大を受験したとき、あなたはどういう思いで動機でこの私たちのこの大学学校に入るんですかという、そういう質問のときに、彼は太平洋の橋となりたいと思いますと、そうインタビューにですね、質問に答えたんですね。まあ、その通りですね、彼は持ち前の語学力や持ち前の知識をどんどんどんどん進めてですね、素晴らしいそのような良い教育や政治や国際的な働きに名を轟かしたのを残した素晴らしい方でありました。そしてその二度目稲造のですね、そのような素晴らしいこう働きを支えたのが、実はこの隣に映っているところのメリー・エルキントンさん、アメリカのですね、本当にこう優秀な優れたそういう家柄に生まれた人でした。二人はもともとですね、あるそのアメリカでの何かの集会の時にですね、いろんなこう集会があって、その中でもうすでにクリスチャンになっていました、二度目稲造ですけれども、このクエーカー教徒っていいまして、まあ、いろんなクリスチャンプロテスタントでもいろんなグループがあるんですけれども、このクエーカーはですね、本当にこう神様との交わりをとても大切にする、御言葉を読んで静かに黙想して、そして決してですね、教職者制度やそんなことよりも、むしろ本当に神様から、御言葉から、聖霊様から御言葉をいただく、そういったことを非常に重んじるですね、そういう、こう、グループなんですね。また一方では、この非戦主義ということで、武器を取らない。まあ、私たちのメロナイト・ブレザレンもそうですけれども、どんなことがあっても武器を取ることは、イエス様の望まれることではない。剣を、鞘に収めよとイエス様おっしゃった。ですから、戦いをしない、まあ、そういうですね、信仰を持つ非戦主義、非戦論にも立つグループでもあるんですけれども、そのようなこうクエーカーのグループにですね、導かれ、そこで実は、出会った一人の女性がこの、メリー夫人でありました。それぞれですね、お互い本当に初めて出会いましたけれども、最初に会った時のそれぞれの印象は、まずですね、この、メリーさんのこの教育に対するところのすごいこう重に熱心な姿勢、自分は生涯本当にそのような教育のために働きたいという、そういうこう思いを聞いて、二戸稲造はその日の日記にですね、なんと美しい威厳のある夫人だろう、このようなアメリカの夫人が日本に来て一緒に指導してくだされば、日本の女性たちはどんなに幸せなことだろうかと記したというわけです。一方メリューさんもですね、この二戸稲造のこう証や言葉を聞いてですね、私の生涯の仕事がどこにあるのかを告げることができるのはこの人しかいない、そういうものを感じてですね、二人はその時から、お付き合いをですね、交際を始めました。手紙をやり取りをいたしました。時にはもう日本とアメリカとか離れる時もありましたけれども、お互いの思うところをこう分かち合いながら、やがて二人はですね、本当に 結婚したい、本当に夫婦となって死のためにこれから残る生涯やっていきたい、そういう気持ちがこう与えられたんですね。ところがですね、新渡戸稲造は日本人、相手の方は外国の方、それぞれの家族はですね猛反対でありました。新渡戸の稲造のですね養父、まあ父親代わりになりました養父は、便箋なんと50枚にわたる長い手紙で、国際結婚したために失敗を終わった多くの例を書き、日本人は外国人と結婚すべきではないと反対したということだそう。一方、その女性のですねメリーの家族もですね、家族はそのボルチモアという名門の家柄でしたから、彼女の父親は、まあ第一民族が人種が違うじゃないか、生活習慣が違うじゃないか、ましてやもし結婚するというようなことになれば自分の娘をですね遠い外国へ連れて行かれるということになる、まあ、そういう結婚は私は賛成できないということで、父も強く反対し、もう相手のこの新渡戸に会うことさえもメリーの父親はこの拒絶していたそうですね。しかし二人の心の中に神様から与えられた思いは変わらず、その数年後ですね、多くの教会のクリスチャンたちの祝福を受けながら結婚式を挙げました。その時新渡戸は28歳、メリーは5歳年上の33歳ということだそう。式には結婚式にはクエーカー教徒やメリーの親戚が多数出席されましたが、メリーの両親は出席されなかったというんですね。結婚して式を挙げて12日のち、いよいよ2人は日本に行くというその数日前に、メリーの両親は賛成の思いを伝え、この若い夫婦をですね自宅に招いて別れを惜しんだということです。まあ、そんな結婚生活、しかし日本に着いてからも大変なことでした。新婚生活は札幌の地でありましたけれども、新渡戸は持ち前のそのような学力知力を生かして札幌の農学校で教師としてですね教鞭を振るいました。そして一方メリーは、日本ではですねこのマリコというマンという字に里という字、まあ、そういう日本語名を使って、そして、地域の人たち周りの人たちにですねこう、良き交わりをしたというわけだ。翌年2人の間に長男トーマスが生まれましたけれども、悲しいことに数日後に亡くなってしまいました。大きな悲しみの中にありましたけれども、彼女のこの実家の方からですね励ましの言葉あったでしょうか。当時のお金で1000ドルという大変大きなお金が送られてきました。もともと彼女はですね独自時代から社会事業や女子教育に打ち込んでおりましたので、この与えられたお金を用いて自らですね本当に、小さな学校、夜夜学校をですね、学校に行けない子どもたちを預かって子どもたちに教育をする、そういうですね、夜間の開校するところの夜学校、遠遊夜学校を設立いたしました。慈悲を持って、そしていろんな子どもたち、読み書きできない子どもたち、本当に貧しい家庭の子どもたちを次々自宅そこに招いて、そしてなんともう50年間その夜学校はですね続き、多くの子どもたちがそこから育っていったということですね。しかしそんな中でも2人はかなりですね働きすぎて疲れてしまい、そして健康を損ね、静養のためにこの、一時アメリカにこう移りました。また日本に戻って、元気になって戻ってきてから、新渡戸は東京帝大、あるいはまた京都帝大第一高校の校長、まあ、そういったですね次々のいろんな働きで、教育のために使いました。そうこうするうちにですね、新設された東京女子大学の初代学長にこう就任しまして、その開校式の式辞で新渡戸はこう学生たちに、新入生たちに祝福を語りました。男女を織物に例えれば、男子は縦糸、女子は横糸である。 縦糸が弱くても、あるいはまた横糸が弱くても織物は完全とは言われませない、まあ、つまり男子だけではなくて女性も、これからの時代女性もしっかりと大切なことを学ぶことが大事だと、初代の校長に就任した水戸部稲造はそのように語ったというんですね。縦糸と横糸、誰かの何かの二人もありましたね、あのたまたまかも分かりませんけれども、でも大切な、言葉がですね、そのように語られました。そしてその言葉通り、水戸部夫婦は教育にもういろんなところでですね、次々と良き働きをいたしました。水戸部稲造夫婦から影響を受けた、感化を受けた人たちは本当に、数えきれないぐらいの人々があったというんですね。そうこうするうちにだんだん年を追い、そして、時まさにですね、この太平洋戦争に入っていくような、そのような時代、日本とアメリカとの関係が険悪となって、そのような中で本当に、苦悩していたわけですけれども、日本が満州を侵略し、あるいはまた満州国を設立した結果、日本は世界から非難され、国際連盟を脱退したわけでありますが、昭和8年、1933年の秋、水戸部はそのような中で、カナダにおいての国際会議で出席している間に、病気のために地上の旅を終えました。72歳。しかし、夫の亡き後も、妻のメリーはですね、さまざまな人にですね、このように語りました。いつアメリカに帰られるんですかと聞かれるほど寂しいことはありません。私は日本人、稲造の妻で、私の国は日本です。そう語り、彼女は残された仕事に励み、その後、夫を亡き後ですね、5年後に、長野の軽井沢で80歳で、文字通りこう日本の対になったということでした。二人はですね、間に生まれた子供はトーマスだけど、トーマスは誕生直後に体が弱く亡くなりましたけれど、後にはもう子供が与えられず、そういう中で二人はですね、日本人の二人の子供を養子として迎えました。その一人の養女として迎えた琴子はですね、その母のことをこう語っているんですね。母メリーは信仰厚く、愛に満ちた立派な人でした。もし、水戸部稲造は偉い人とお思いくださる方がありましたら、それは母の内助の功があったからこそ、ということを覚えていただきたい。亡き母のことを思いながら、そう、娘は、のことこは言葉を残しているということだ。夫婦ですから、いろんな大変なこともあったと思います。でも本当にですね、二人を不思議な方法で出会わせ、そして二人ともですね、イエス・キリストを信じ、神に祈り、神様に本当に信頼しながらですね、どんな困難の中にあっても、国際情勢が難しい、そんなような状況の中にあっても、教育が第一、その信念を曲げることなくですね、このようにこう良い働きを残していかれました。私は一人の立派なクリスチャンというだけではなくて、この夫婦としてのですね、クリスチャンの夫婦としてのこの在り方にも、何かこう私はその伝記を読みながら本当にこう励まされました。私たちは誰もが例外なく弱いものですね、欠けのあるものです。しかしそういう時に、私たちを愛してくださるイエス様が共にいてくださること、そしてこのお方に信頼すること、このお方の愛に根ざすこと、このお方の愛にしっかりと自らの立ち位置を定めて、そしてそれぞれが助け合ってやっていく、この美しい麗しいご夫婦を思う時に、私たちもまた習うべき何か大切なこうメッセージがあると私は思ってなりません。先ほど新聖歌の444番を歌いました。屈する中で試みに、屈せばついに罪とならん。 どんな人も私たちはこの世の旅ではいつもいろんな誘惑やいろんな試みやそういう中であって戦ってます。本当に自分の力ではもうとてもではないですけれども、それを乗り越えたり、それに勝つことは難しいですね。ついつい負けてしまって、誘惑に負けてしまっていくときに、それは罪となるのだ。隙を狙っている敵があるからこそ、いよいよ仰げ御助けを。どんなことがあってもイエス様とイエス様の言葉にしっかり信頼して、その愛にしっかり根ざして歩んでいくこと、そのことの大切さをこの賛美で歌っていました。伝記の中にはそんなことまで細かくは書いてありませんでしたけれど、このご夫婦が国籍を超え、お互い生まれ育ちも全部違いながらも、でも本当にですね、イエス様に愛されているものとして、自分たちに与えられたこの教育、そういう使命のためにですね、本当に助け合って励まし合っていったこのご夫婦は本当に素晴らしいご夫婦だなって私は思わされています。私たちの今日も礼拝してますところの誠の神、天地万物を作られた誠の神、私たちのために命さえも捨てて十字架にかかり死んでくださり、そして三日目によみがえられたイエス・キリスト、そして信じる者のうちにいつも宿ってくださる聖霊、父なる神、子なる神、聖霊なる神、三つで一つなるこの唯一の方は、私たちを本当にいつも愛し、私たちのために取りなしをしてくださり、私たちを導いてくださるお方です。私は今日お伝えしたいことを、今日このようにこう結論づけることができます。本当の自分はどんな姿でしょうか。ごめんねが言えずに意地を張ったり、周りに流されたり、思うようにできない弱さが誰にもあります。しかしイエス・キリストを信じて、私たちのうちに新しい命が与えられた、私たちのうちに形成された内なる人は、神から与えられる力と愛と慎みとの聖霊なるお方によって、聖霊様によって私たちは強くなるんですね。どんな試練の中にあっても、どんなに誘惑の中にあっても、どんなに辛いところを通っても、私たちは一人ではない。イエス様が共にいてくださる。イエス様は私たちのために取りなしとってくださる。聖霊なる神様が私たちの心に慰めを与え、また耐える力を与え、そしてますますこの方に信頼していこうという、そのような信仰を私たちのうちに強く与え、私たちは強くされていきます。人知を超えたキリストの愛を知り、満たされて、この愛に根ざし、この愛に基礎を置いてこそ、私たちのこれからの道は本当に神様からも幸いだ、幸せだと言われるような人生を歩むことができる。新渡戸稲造ご夫妻がその一人であります。また私たちの中にも本当にイエス様にあってですね、一生懸命互いに、信仰の道を励んでいるお一人お一人ですけれど、どうぞ互いのことも覚えながら、本当にこれからもですね、祈って、そして、大いにイエス・キリストに習い、また先輩に習い、私たちは本当にこれから残る旅をですね、しっかりと歩んでいきたいと思います。時々疲れますけれど、疲れる時は本当にイエス様の愛の中で、懐の中で本当に憩いましょう。神を賛美する素晴らしい賛美の中に、私はいつも慰められます、癒されます。また互いに祈る祈りのうちに、本当に何かこう神様からの祝福を、本当に私は体で心で魂でいつも感じることができます。私たちは愛されてますので、どうかこの神様の愛の言葉、約束の言葉をこれからも覚えながらですね、本当に歩んでいきたいと思います。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださいますように。人知をはるかに超えたキリストの愛を、私たちもっともっともっともっと知ることができるよう、その愛に気づくことができるよう、 私たちもこれからもまた励んでまいりましょう。一人一人の上に神様の祝福がありますようお願いいたします。じゃあということに祈ります。天のお父様、ありがとうございます。小さな私たちをもう本当に愛してくださる主を感謝します。私たちのためにいつも取りなしてくださる神様、感謝します。私たちの心の目が、霊の目がさらに開かれて、あなたの愛の大きさ、広さ、高さ、深さ、もっともっと知ることができるよう、そしてその愛にしっかりと根ざすよう、これからも励んでまいります。どうぞ一人一人私たちを祝福してください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。